ちゃん自由自在
かっこ仮。日刊深夜快速金曜版
愛ちゃん自由自在
かっこ仮のお時間がやってまいりました。
はい、
というわけでございまして、野木田深夜門です。そして
矢田愛です。
よろしくお願いいたします。まあ、これは収録しているのは1月18日なんですが、はい、1月17日といいますと関西ではやはり重要な日、
ね、
ということになりますね。阪神・淡路大震災から28年という、
はい、28年
早いですね。
早いですね。
28年前は、ツイッターでは見ましたけど、
7歳、
7歳、はい、7歳か、私30越してましたからね。
あ、そか。年の差を考えると、
ちょうど熊本の広告代理店に、2ヶ月間だけ在籍して、はい、毎日怠けていた時でしたね。で、起きてたんですよ、あの時間。
あ、そうですか。
うん、で、地震速報がニュースでこうテレビで入って、はい、まあそうなんですね。すごいことにはなってるともう最初思えないじゃないですか。で、それがだんだんその情報が新しいのが入ってくるにつれて、これ尋常なことではないぞというふうになっていって、もう会社に行くの嫌だったですね。
あ、
ずっとテレビ見ていたいんですよ。
ああ、だからそれ今までだから起きてないですもんね、そういう。まさかそんな
都市部におけるあそこまでの災害はほぼないですね。
そうですね。
まあ、って言ってみればテレビ時代になってからはないですね。だからその例えば高速道路がぶっ倒れているだとか、うん、ビルが横倒しになっているとか、はい、あるいはその街全体が燃えているとか、
う
ん、ああいう映像を見たことがないっていう。
だから最初ね、有名な話ですけど、あれデマだって言われてたんですよね。 なわけないやんって、まあ、そのそこそ関東の方とかでね、関西がなんか大高速道路折れてるらしいでみたいな。
最初は映像がまず入ってこなかったんですよ。だからそれがまあ時間を追うごとにいろんな映像が入ってきて、まあちょっとやっぱ肝を冷やしたというか。
そうですよね。まあ、まあ残念ながらと言ったらあれなんですけど、私は7歳なので、
はいはいはい、
7歳からするとまあいきなり大変なことになってる。
その時も姫路、うん、
姫路です。
姫路で、
はい、で家も揺れたし、家にもひびが入ったり、はいはいはい、家の中ぐちゃっとなったんですけど、まあ普通に学校に行かないといけないってなって、うん、でとりあえず登校して、皆さん大丈夫でしたかみたいな先生の話があって、はい、でその徐々にですね、被害のことが、子供なんか偉いことが起きてるな、あ、なんか高速道路折れてるな、すごい大変やなって、うん、でまあ結果6000人以上の方が亡くなるんですけど、
ま
あ、日々その毎日何人亡くなったとか、こう数字が更新されていくじゃないですか、
はいはいはいはい、
でその例もね、あんまね分からなかったんですよ。
ピンとこないですよね。
ピンとこない、
うん、なんかすげえ人が死んでるなってのは、もちろん数字では分かるんだけど、うん、それがそのなんか空虚な数字に見えちゃう
んですよ。でどういうことかなって、でようやくその1週間後ぐらいに、
はいはいはい、
まあ、たくさんの人が亡くなって大変ないなって思った時に、
はい、
ちょうどね、支援物資、うん、教室であなたたちと同い年ぐらいの子供たちも困っているから、
はいはい、
家にあるいらないものを持ってきてくださいって言われた時に、うん、初めて自分ごとになるんですよ。
リアルなね。
そう、あ、自分と同じ年の子が、ああいう震災にで家も買われて、家も潰れちゃって、
はい、
避難所にいて、
はい、
みんな物が何もなくって困っているんだよって言われて、初めて、あ、そうなんやって、
あ、
ようやく理解ができて、で、あ、で、まあ、そう、自分と照らし合わせたら7歳ですよ。7歳の1年生です、頭で、はい、あ、じゃあおばあちゃんおじいちゃんのお父さんお母さん死んだ子もおるんやな、
うん、
それはかわいそうやな、大変や、
うんうん、
で何でもいいから使ったものでもいいから持ってこいって先生が言ったところに、
はいはいはいは
い、すごい違和感があって、
え、
私らの
お風呂新品じゃなくていいから、何でも鉛筆でも何でもいいから余ってるものがあったら持ってこいと、
すごい、それがなんかね、子供ながらね傷ついたんです。え、
あ、
そんなものなんか物、まあ、物乞いじゃないけど、なんかそういう状態なの。しかもそれを
だってぶっちゃけ自分だったら人が使ったものなんか使いたくないじゃないですか、
う
ん、でもそれでも必要だっていうことは本当に大変な状況が起きてるんだっていう、
ね、大変やし、すごくその状況が結構ショッキングでした。
あ、
うん、なんか そんなにっていう、
はい、
うん、7歳の頭ではね、でそれの記憶が衝撃だったんで、その光景とかシーンとかめっちゃ覚えてるんですけど、
はい、
実はその後日、子供なので理解が追いつかないから、
うん、
後日ようやく理解をしていたって感じですね。
あ、
うん、私は
何せ全壊と半壊で25万棟、
うん、
で、まあ、そこでその結局家を失うことになった人が46万世帯、うん、
はい、
ですよ。で それだけの大災害ですよね。であの亡くなった方のほとんどは圧死、
はい、
でもうあのまあ、地震が起きて1時間以内に命を失ったって人が圧倒的に多くて、はい、でまあもちろんその後の火災で
火災ね、
失ったっていう
あの方もしんどいね、火災話出すと、
ありますよね。だからあの長田の界隈とか、うん、まあ今行くともうほぼほぼその爪痕は感じられなくて、うん、再開発で逆にあのなんか空き家みたいになっちゃってて、はい、それはそれでまた別の問題があるんですけど、うん、やっぱりあのー一部ねあのその震災遺構というやつを保存しているところがあって、はいうんうん、それを見るとああすごい地震だったんだなということがこうまざまざと分かる、うんあの人と防災の記念館みたいな感じじゃないですか。
聞いたことあります、
はい、ああいったところなんかでもあのリアルにその震災の発生した瞬間をこう、うん、マルチビジョンで見ることができたりとかできてて、うん、まああの本当にあの風化させてはいけないものなんですけど、うん、でも風化しちゃうんですよこれって。
そうなんですよ。
で、うんまあ、それをどこかで思い出していただきたいんですけどね。で、まあ、もちろんその今もう生まれる前の出来事ですっていう人の方がもう増えてきてるわけじゃないですか。
そうですそうです。なんか教科書で見たことあるみたいな人も多いから、当然伝えていけないといけないし、まあ、その後我々というのはあの 3.11 も経験しているわけですから、はいはいまあ、このね1月の1月17日もそうだし、はい、3月17日もそうだし、まあ、そういう、 こう防災についてね、はい、意識をする期間だと思うんですよ、はい、新年年を明けてね改めて、うん、なので、まあ、やっぱりでもその何やろなでテレビで昨日ちょうど見てた時に、はい、私7歳でそんなおぼろげで、はい、ああこんなやったなと思ったけど、うん、昨日なんかテレビでインタビューを受けてた人が、はい私の当時5歳でしたと。で5歳で目の前に日の海でみたいな、うんうんうん、わあそうかとそのやっぱ私は離れててピンと来てないからなんか来ないけどやっぱ5歳でも日の海を前にしたらそれはやっぱり
トラウマになりますよね。
本当に、っていうだからそれぐらい心と頭が追いついていない子供たちが、うん、実際いっぱいたくさんその私の同世代っていうのはあの経験したいなと思って、うん、もちろんね命を落としてしまった子供たちもいっぱいいるし、
はいはい、
とかをねなんか思ってましたね昨日、
うんうん、
でももちろん改めて防災を意識をね、高めなあかんな思って、
まあ、だからあの本当にね今が 一度も大災害を経験したことのない方っていうのは僕はむしろ多いんですけど、うん、でもあのこれいつあなたのところで起きるかわからないというのが災害でございまして、はい、でこれがその地震なのか、うん、あるいは津波なのか、うん、風水害なのかまあそうでない何かなのかわかりませんけれど、うん、その突然命の危険が降って湧いて出てくる、うん、わけですよ。で日常生活をやっていると、うん、それまああまり考えないですよね、うん、ひょっとして私はあと5分後に死んでるかもしれないなんていうのは、
そうですね、
思わないですよね、うん、でまあ、それがあのいわゆる正常化バイアスというのをこう、うん、まあ喚起していくことになっていくんですけど、あの時々でいいんでなんかちょっとビルを見上げてあそこからガラスが落ちてきたらそれは死ぬわなとか、
あそうですね、
はい、とかなんかあのまあそれこそ海で海岸で綺麗だな、うん、海は綺麗だな、うん、いいなと思いながらここで津波が来ていきなり5メーターの波がザンブと来たら、うん、俺は死ぬなとかっていうそういう、うん、あの感覚というか想像、うん、イマジネーションを時々でいいんであのまああの想像していただくとだいぶ違いますよ。
そうですよね、はい、私なんかもう無意識にそれを想像する癖がついていて、
はいはいはい、
まあ当然ね大人になってから経験した3.11もそうなんですけど、はい、まあどこか宿泊するときは必ずその非常階段だったりとか、もし今災害来たらどういうルートで逃げようかとかも全部考えるし、無意識にね頭抜かぶし、うん、それやっぱり 海辺をこう車とかなり歩いたりとかしてたら、はい、今津波が来たらこうやなとか、
はいはい、
でそういうことをねあ普通に考えてますって、多分今来たら私は助からないだろうなと思いながら、
はいはい、
例えば神戸だったらポートアイランドにいるときは常に思っているし、南港とかいるときはそう思ってるし、
はいはいはい、
っていうことをポロッと知り合いとかに言ったら、はいはい、みたいな大丈夫って言われ
る。そうそうそうそう、私もよく言われますよ、そんなことばっかり考えてますか、結構俺そんなことばっかり考えてて、
常に自分が死ぬかもしれないみたいなこと考えてるのって言われたんですけど、はい、でもまあ、実際そうで、
はい、
何が来てもおかしくないし、この時はだから今日は来たらもう無理やなとか思いますよね、
はいはいはい、
それがすごいマイナス思考って言われたんですけど、はい、むしろプラスだと私は思って。
そうなんですよ、あの、うん、自分の命を守るっていう部分で言うと、そうそうそう、この感覚というのはとても大事で、
うん、
あの実際に それを想像してない方っていうのは、うん、もしその場に置かれた時に何をしていいか分かんなくなるんですよ、
うん、
でそこでその正常化バイアスっていうのが働いて、うんうんうん、自分はきっと大丈夫だろうって言ってそこで何か知んないけどとどまったりするわけですよ、うん、そうすると結局その30分後に残部と波が来て、うん、それでさようならってなっちゃうこともあるし、ね、うん、だから本当にあのやべえぞこの揺れはと思ったら、うん、もう真っ先にとりあえずなんかどっかの頑丈な建物のビルの4階あたりまで上がっとこうとかね、
う
ん、
そうですよね、
ええ、そういう感覚を持っとくっていうの
はそれでいくと、もう地下とかね、地下ですとかもう壊滅的で、はい、地下乗せるときはやばいな思いながらいつも乗ってて、で地下の
地下道っていうのは地震には強いんですけど、ね、津波には
津波ですかもう
とても弱い、
そうで、ええ、地下のもうだから東京の大江戸線なんてもう上がれないなと思いながらいつも使う、だからできるだけ私は地上の電車乗るようにしてたりとか、
あ、まあまあまあ普通だったら乗ってていいと思いますけど、ね、
でもなんかとか、あともうどう、
私地下鉄好きで乗りますけどね
どうにもなんか例えばお店とかね、地下のね、素敵なお店とか行ってこう、
まあだって梅地下とかです、梅田の地下街とか、そうそうそう、もうダンジョンと言われる女なってじゃないですか、もう、あれ、ね、その自分がどこにいるかも分からずに歩いてる時 ありましょう、
はい、
どっから上がっていいか分かんないとかやっぱ怖いですよ、
怖いです、だから今来たらあかんなと思ってるけど、そ, あのそれでもね、その時がね、そのどうしてもその友達とそのお店に行きたいとか、そこでなんか飲みたいとか、はい、ご飯食べたいとかっていう、はい、あ、それが楽しい、いや私は今いつ災害が来ても、うん、この時間が楽しいとか思いながら楽しんでます、本当に、
はいはいはい、
これあの誇張でも何でもなく、
あの私もそうです、
ね、それも差し引きした上で、いや、なんとかなんかちょっと来た時に怖いなと思いながらも、はい、でもあなたと今いる時間が楽しいから楽しいってぐらい、はい、私の頭の中では差し引きをしてます
いや、とてもあの良いと思いますぜひ皆さんにもそれやっていただきたい、
そうね、そうそう、防災意識というか、はい、はい、
で、ぜひぜひ本当にあのね、大阪にいるとね、やっぱりあのそのさっきの梅田ダンジョンじゃないんですけど、うん、あのもし南海トラフで津波が押し寄せた時に、うん、そうそう、本当にあの開口部があちこちにありましてね、
うん、
でその津波が防げないんですよ、あそこの地下街というのは、
そうですよね、
とても脆弱なんですよ、でそれで何となく想像してる方いらっしゃると思うんですけど、うん、まあそれかそうかもしれん、水が入っちゃうかもしれん、
うん、
だからポンプがあるやんと、
うん、
ポンプで後で汲み出せばまた掃除すれば使えるよっていうふうに思う人が多いと思うんですけど、うん、これ使えませんよ、
うん、
というのはあの波が来ますよね、うん、あれ水じゃないんで、ただの、
うん、
あれヘドロが来ますから、
うん、
でそれがドーッと入ってきてポンプじゃ汲み出せないんですよ、うん、中でこう沈殿するので、うん、でだからあの中ほとんど埋め尽くしちゃうんですよ、土砂が、
もうここまでってことですよね、
ええ、でそれ掘り出すのって多分何年もかかると思うから、うん、梅田の地下街を楽しめるのは今かもしれません、
本当に、
ええ、だからそれを考えてやっぱり街づくりとか防災っていうのを進めなきゃいけないんだけど、これ、まあ、残念なことにこの何十年かチャンスはたくさんあったんですが、大阪府大阪市の、まあ、行政というか市政ではほとんど無視してやってきてるんですよ。
そうですよね。
ね、なのでこれは本当皆さんの命を奪う状況が出来上がってるので、守るのは自分ってことになりますよ。
そうですよね。はい、梅田の北ですよね。北のあのエリアって新しくその住宅が建ったりとかしてるけど、はい、防災に南海トラフを想定はもうほとんど専門家が見たらしてないみたいな、
はい、
ね、
はい、
ことをおっしゃってる人もいるので。
はいはい、だからあそこの高層マンションとかは、ね、まあ、まあ耐震性が高いからいいだろうけれど、地面がもう
ぬたぬ
たのやつになるので、
海がやばいってよく聞きますよね、
だからそこら辺を含めての街づくりっていうのはとても重要で、ぜひね、そこら辺はもう八幡愛が、
はい、
あのの政治家八幡愛として
ですね、いやいやいや、もうやりましょう、
やっていく時はもう、はい、とにかく防災をまず、
いや、防災やります、防災して作りましょう、
徹底的にですね、はい、もうやっていただきたいと私は期待しているのです。
死んだら終わりですからね。
そうです。
で、本当それはずっと言ってますから、もちろん積極財政も大事ですよ。消費税は廃止やし、ね、お金もっと出せよって言ってるけど、それで災害で死んじゃったら終わりですから、皆さん。まずは守るべきは命でございます。
だから僕は時々申し上げてますけど、日本にとって最大の仮想敵は災害です。
本当にそう。
別にあのお隣の国とか ね、時々花火みたいなミサイル撃ってきますけど、うん、誰も死なないですよ、あんなもんじゃ、はい、それじゃ災害じゃもう毎年相当な数が命を奪われてるわけですから、うんうん、それに対する対策っていうのが第一義的に大事だと僕は思ってるので、ぜひも頑張っていただきたいと。
頑張るので、
もう、はい、大いに期待をしてるんですよ。
お願いしますね。頑張りますね。
で、あとは、まあ、ちょっと話変えますが、
はい、
令和の、中では
ヘビーローテーション、ヘビーローテーションじゃない、今回限りのローテーションってどうですか、
あれヘビーローテでやったら偉
くなりますよね。一応ね、現代表もね言ってましたけど、今回に限りって言ってましたけど、はい、
まあ、どうなんですか、いろいろご批判ありますよ。
そうですね、
僕もちょっとあれどうかなと僕は思ってるんですけど、
まあね、残念ながらこのね、ゲステレにもいらっしゃってた水道橋博士が、はい、まあちょっとその自分の
ご病気、博士がね、本当にもう、ね、よって、ぜひまた来てくださいね、大阪にね。
ね、博士がちょっと、まあ、リタイアというか、一緒に
またバカ番組やりましょう、
ね、辞職に伴い、はい、まあ、一席、まあ、比例の票なので、全国比例で、獲得した票なので、はい、それは、まあ、普通でいくと次のね次点の大島さんなんだけども、はい、っていうところで、はいはい、5人出ますという、はいはい、話で、まあ、そのローテーション、まあ、賛否ありますね。
まあ、1年ごとっていうのがね、いろいろ言う人いますよ。2年だったらいいんじゃないかとか、なんかそういうね、でもしあれ辞めたくないって言ったら、言い出したらどうするのとか
とかね、まあ、そこはもう、なんだろう、信頼関係というか、ね、まあ、当然だってその自分のバーに回ってきた時に離党しますって言ったら、その人の席なので、
でしょ、
居座ることはできるから。
でしょ、俺それをツイートで書こうかと思ってる、書くと面倒くさいことになりそうだから、ね、
まあ、そんなことする人はいないという前提のものですが、まあ、その危うさっていうのも、まあ、ご指摘の通りか、まあ、それは内々にね、そういう文書の交換があったかもしれないですけど、わかんないけど、まあ、なんやろ、私はまあ、やっぱりね、令和に所属をしている身としては、はい、まあ、それ面白いんじゃないですかと、
ね、
しか言わないですけど、
手法としてはね、とても気を照らってて面白いなとは思うんですよ、
うん、と思いました
よね。こういうやり方もあったのかと思って、なかなかアイデアマンがおるなと思ったんですけど、うん、ただまあその、まあ、トップバッターというか、まあ、当然順当にいけば大島くすおさんなわけだけど、くすおさんがよく1年でいいよっていうふうにまあ言ったんだなと、で、まあ、僕も大島くすおさん何度もお会いして、うちの FMC の番組にもご出演いただいてますん で、
はい、
であと大島くすおさんをもう本当に必死になってその応援し続けているボランティアの皆さんも、うん、FMC 九州の方でいろいろと交流があったりするんですよ。だからそういった意味ではなんか思うところがかなりあるようで、
うん、
かなり
なるほど。
でもいるみたいなんですけど、
まあね、それは当然ね、応援しているからこそ、なんでやねんっていう人もいらっしゃるだろうし、
いよいよ大島くすおの出番ではないかと思っていた人たちが、1年なのっていうふうには、まあ、思う人も
いたと思います。そうね、
くすおさん能力ある人ですからね。
そうですね、
ダジャレはつまんないですけどね、
まあね、まあ、それぞれが、まあ、当然ね、そのくすおさんがいたらできることで、その次の、次誰でしたっけ、くすおさん、次うい
こ
さんか、ういこさんがいたら
できることとか、ね、ういこさんもね素晴らしいんですよ。
そう、もういろいろあるけども、いろいろねあるでしょう、みんなそれぞれ、まあ、だからそれは、まあ、私はもう批判も党の、まあ、もちろんね、当然事前には知らされるわけなくて、記者会見の普通見てたんですけど、そうなんだ、
そこで知ったんですか。
あ、もちろん
事前に話は聞いてなかった。
知らない。
あら、そうなんだ、
はい、私は幹部ではないので、
あ、
ただの普通の戦隊、
まあ中帝メンバーじゃないですかね。
あ、でもいつもそうですよ、全然知らないですよ、その、
あ、そうか、
はい、言ったら別にそこに決裁権が別にないというか、
あ、なるほどなるほど、
何者でもないので、
あ、
はい、
まあ
何者でもないながら、自由にやらせてはいただいてるんですけど、
はいはいはい、
別にあ、そうなんやと思って、別に私に知らせるべきだとも思わないし、おおと思って、幹部会で決まったことなんだなと思いながらこう見てて、
あ、
おすげえなーと思って、あ、でもこれ結構いろいろ言われるやろなと思って、
ざわつくわねまあ、ざわついてますけどね、
まあでもそうやってねやりながら、もざかしながらやっていったらいいんじゃないですかね。
なるほどなるほど、
うん、
まあ皆さんもね、いろんなご意見あるでしょうけども、
はい、
まあ、そこら辺は温かく見守っていただくという、
は
い、
ね、まあ、私は元気にやってます、はい。
まあ、あのもちろんだからあれですよ、だからいろんな意見あっていいので、あの厳しい意見を出すのも OK ですからね、
うん、いいと思います。
あの何も出さないというのがよく言われる信者ってなるのが一番良くないというふうに山本太郎さん自ら言ってますからね、
う
ん、
そうですね、
だからそこら辺、はい、あの私信者じゃないので、
はい、
ということでございまして、はい、今日は防災の話と、そして、この
ローテーション
ヘビローテの
ヘビローテ、はい、
クソさん頑張ってください、
はい、
ということでございまして、また来週です。
はい、
ごきげんよう、さよなら。
バイバイ。